ルミエクレール光の道しるべ。皆様こんばんは。ルミエクレール光の道しるべ、今夜からスタートいたします。パーソナリティの光です。ルミエクレール光の道しるべは、あなたの人生に光を、あなたの人生の道しるべに、この思いを軸に多くの方の心に寄り添い、温め、癒し、心に勇気と希望の光を灯し、その光が人生の道しるべとなるようにメッセージをお届けする番組です。私の言葉が、声があなたの人生を応援することができますように。本日は記念すべき第1回目の放送ということで、どんな番組、パーソナリティ光って誰といった皆様の疑問にお答えしていこうと思っているのですが、何からどうお話しすればいいのか全くわからないどころか、緊張と不安で実はもう頭の中が真っ白な状況です。そこで夢の種放送局の PA スタッフである井川奈々恵さんを特別ゲストとしてお呼びして、逆に私を応援していただこうじゃないかと、超ど厚かましいことを考えちゃいました。井川さんは大阪スタジオの PA スタッフのお一人で、お若いのにいろいろ知識も豊富と伺っております。もうなんなら今日私の代わりに語っていただきたいぐらいの頼れる存在です。井川さんが入れてくださるコーヒーがたまらなく美味しいと評判なんですよ。私も今日この後入れていただこうかななんて厚かましく思っております。そんな井川さんに応援をいただきながら、ルミエクレールとは、光とは、などなど私の番組を紹介させていただこうと思います。皆様どうかよろしくお願いいたします。ルミエクレール光の道しるべ、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお届けいたします。
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、改めまして皆様、はじめまして、こんばんは。ルミエクレール光の道しるべ、パーソナリティ光です。もうめちゃくちゃ緊張しておりまして、何を話しているのかすでにわからなくなってきているので、早速応援をお願いしようと思います。夢の種大阪放送局 PA スタッフ井川奈々恵さんです。どうぞ。
皆さんこんばんは。PA スタッフの奈々恵です。いつもありがとうございます。そして光さん、番組おめでとうございます。
ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではここからフリートークとして、私がインタビュアーとして、今日は光さんにいっぱいお話ししていただこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、ではですね、まず最初にさっきもねおっしゃってたように、じゃあ光さんってどんな人なのっていうのを自己紹介お願いいたします。はい、
現在 人生2クール目に入りました。まあ、ごくごく普通の主婦で、子育て、男性3人を育て上げて今に至っております。今は主人と2人でのんびりと暮らしてはおりますが、実は少し離れたところに孫が5人おります。で、現在はそんな私自身が SNS を中心に数秘術、パステルアート、筆文字、カードリーディングなどを組み合わせたオリジナルコンテンツを考えて、光の道しるべという、マンスリーコースっていう、セッション内容、セッションを主にする一つのコンテンツと、光シーズンリーディングという運気の予報をする、それは動画を通してお申し込み者様にお伝えするという、その2つを軸に展開しております。で、その他にはインスタとかフェイスブックで、スレッズなどで私のオリジナルアートと筆文字を組み合わせたメッセージを、実は毎朝そして毎晩1日2回、
はい、
これずっと実は続いてて、
すごい、
もう何年も続けてて、
すごい、
なので、はい、そこを見ていただいたら、あ、こんなことしてんねやぐらいの勢いはわかると思います。
なるほど、ありがとうございます。はい、ではちょっと早速なんか気になることがたくさんありすぎて、ちょっと一つずつ深掘っていこうかなと思うんですけども、
思わずベラベラ喋りました
いえいえ、ありがとうございます。もう大体これでね、一回さんの活動とかはね、なんとなく、あ、こんなこともこんなこともされてるんだって思うと思うんですけども、ちょっとまず家族構成のところからちょっと早速聞いていきますね。はい、なんかこうご家族がたくさんというか、お孫さんも含めてすごく賑やかな家族なんですね。
そうですね、うん、こういうふうに言うと普段賑やか、うんうんうん、だからひとときに集まると賑やかなんですけど、うん、普段は2人で静かに、うんうん、むしろ1人です。
あ、そうなんですね。
昼間は1人で、
うんうん、なるほどなるほど、かしこまりましたね。なんかさっきちょっとちょろっと打ち合わせさせていただいている時に、家族構成の中でも光さんご自身というかご兄弟なのかな、がすごくなんか特殊というか面白かったので、双子ちゃん、なんか双子さんなんでしたっけ。
はい、私自身は一人っ子なんですけど、私が産んだ子供が実は長男、
うん、
でその後に次男三男の双子が生まれまして、うん、
なるほど、
いわゆる男3人の肝っ玉母ちゃんでした。
さすが、もうだってこの活動が、子育てもしているのにこんなに精力的に活動してるって、このエネルギーどこからって思ったんですけど、さすが3人の男の子が出られた、はい、ママなだけありますね。
そうですね、
うんうんうん、
なんか見た目はそんな風に見えないらしいんですけど、
うんうん、
割と小柄なので、
うん、
いやでも実は、はい、根性座ってます。
そうなんですよ、そう、私もね最初お会いした時とかね、もうなんかね小動物のようにねプルプルプルプルって振られててね、なんかねもうラジオめっちゃ緊張しててとかって聞いてる割には、実は他でも活動しててとかで言うと、え、なんかだんだんだんだん、なんかこう、あれ、なんか最初見てた震えてた小動物のような光さんはどこへっていうぐらい、でもお話もすごくね盛り上がっちゃって、で、もうじゃあもうせっかくだったらラジオで全部聞いちゃいますねみたいな感じで、打ち合わせもさらっと終わっちゃったんですよ。で、その双子っていうところが、実は今活動しているなんかの一つにすごくつながりがあるっていうのも聞いたんですけど、そこも深くお伺いしてもいいですか。
わかりました。
はい、
ですね、その男の子ね、うん、3人を育て上げて、うん、ホッとしたのは良かったんですけど、
うんうん、
じゃあそこから、うん、私何したらいいんだろうっていうので、自分の残りの人生を考えた時に、うん、あれ、私何がしたかったの、
うん、
どこへ行きたかったのっていう、もう本当のよく人生をね、うん、一本の道に例えたりしますけど、
はい、うんうんうん、
もうそれこそ自分が歩いてる人生の道に迷子になってるっていうことに気づいて、もう自分の居場所もわからない、
うんうん、
行く方向もわからないっていう状態になって、うんうんうん、でもうどうしたらいいんだろう、そもそも私って何っていう、自分自身も見失ってしまうような時期が一時あって、
はい、
でもさすがにそれはやばいなってなって、 まず私ってなんだろうっていうのを必死で探り始めたんですね、うん、でその時に偶然出会ったのが、うんうん、数秘術だったんです、
はい、
で数秘術ってね、あのすごく一般的に流れている数秘術っていうのが、はい、お誕生日を元に、はい、あのこう紐解いていく性格だったり、うんうんうんうん、そういうものを紐解いていく術なんですけれども、はい、うちね、うんうん、双子なんですよ、
はいはいはい、
で双子っていうことは、はい、誕生日全く一緒なんですね、はい、でも、はい、あのそりゃうちの双子は、はい、実を言うと二卵性なので、はいはい、顔も似てなければ、はい、これなんなら兄弟としてもむしろ似てないぐらい顔がはなあの違ってて、はいはいはいはい、そりゃ性格も全く違ってて、
はいはいはい、
いやこれを誕生日だけで紐解いても、うんうん、同じ数字出てくるから、うんうんうんうん、同じわけですよね、うんはい、いやこれ絶対違うわってなって、うんうんうん、数秘術ってそんななんかなって思ってたんですよ、うんはいうんうん、そしたらそこに違う術派の、 あの数秘術っていうのがあるって偶然ネットで知って、それは自分の生まれた時の名前をそれもあの数字に変えて紐解いていくってなったんです、はい、でそれを試してみたら、はい、いやもうね自分が我が子につけた名前でありながら、はい、こうも性格、はい、そのまま如実に現れるのかなっていうぐらい、はいぴったりだったんです。であじゃあ私その誕生日と名前を組み合わせたこの数秘術だったらすっごい楽しいしいろんなこと分かるかもしれないと思ってその数秘術にハマって、でその数秘術を通して私自身の、ねはい、性格だったり、うんうんうんうん、持って生まれた個性みたいなのも分かって、
はい、
それが活動の一つのベースになりました、
うん、あそうだったんですね。じゃあもうある種こうなんだろうな一人の女性というよりは、まあ、ママになって子育てがふってこう終わった瞬間になんかこうそれが人生のゴールじゃないけどもなんかこう自分の人生ってなんだろうってなんかこうちょっと立ち止まった瞬間があったんですね。
ありました、
うん、でそれを数秘を通してそういう、 こう新たなこの活動のまた新しいなんかこうもう一つの人生、これがさっきおっしゃってた第二クールの人生なんですか。
そうですね、
そうですね、あ、そうなんですね、はい、がスタートしたってことなんです ね、
そうですね。
もうワクワクしかないですね。
いやもうそう本当はワクワクしかなかったんですけど、うんうんうん、いやまあ歩み出すうちに、はい、これまた二度目の迷子になりかけたり、
はい、
いろいろございました。
そうなんですね。じゃあ今度はそこもちょっと深掘っていこうかなと思うので、じゃあそもそもこのラジオをしようと思ったきっかけっていうのを、はい、じゃあこう今までのひかりさんの人生とちょっとこう照らし合わせながらあのちょっとお伺いしてもいいですか。
はい、ですね、そのまあ 2回目の数秘をもとに、うんうん、あの2回目の人生、はい、歩み出したはいいんですけれど、うん、いやもうその頃から、こういう SNS が急に活発になってきたはいいけれど、うんうんうん、私実はすごいアナログ人間で、うん、もうスマホしか触れないような人物だったんです、
はい、
でそんな中で、まあ、探り探り進んでいるうちに、はい、今その機材が得意な方とご縁があったり、うん、そういうことをきっかけになんかもう本当にいろんなジャンルの方と出会ったんです、はいうんうん、で出会ったはいいけれど、はい、いいけれど、うん、で私その数秘で自分のその特性を調べた時に、はい、すごい好奇心がもう最高に豊かなっていう、
うんうん、
でもすごいなんて言うんでしょうね、飽き性なんだけれども、はい、もう好奇心だけは豊かなので、はい、いろんなことに飛びつくような元来の性格があったみたいで、はい、そのご縁もそういうふうにつなげていったんです。で、まあ、あのタロットのカードリーディングされる方だったり、はい、筆文字を書かれる方だったり、はい、あとはあのデジタルアートっていうのかな、はい、そんな、まあ、とりあえずアートさんの絵を描くような、うんうんうんうん、そういうふうなこう自分を表現するっていう、はい、あの人たちと数多く、まあ、ご縁をいただいて、うんうん、その中からこうあの私もやってみたいなみたいな感じで見よう見まね、
うんうん、
でやりだしたはいいんですけど、
はい、
やはり、まあ、 もともと好奇心が強いし飽き性だし、うん、もう縛られたくない、うんうんうん、もう自由にしたいっていうのがもう元来あったみたいで、うんうんうん、こういろんな約束事を守らなきゃ活動ができないとか、そういう、はい、いろんなこうやるたびにそういう、はい、なんて言うんでしょうね、
制限がね、かかっちゃうんですね、
制限がかかって、うん、壁にぶち当たっちゃって、うんうん、でもうね、言ってももう年齢もそう重なっていくわけで、
うんうんうんうん、
でも私自身がこの人生迷子になったこととか、はい、この新しく出会ったところから次の活動ができるようになった、うんうん、はい、そういうことで、はい、きっと私と似たような人がたくさん世の中にいるはずだから、うんうん、その人たちに諦めないでって、はい、でこういうふうなきっかけがあったらいいよっていうのを伝えたいなと思って、うんうん、でもその制限とか取っ払って、はい、全部自分で考え出したオリジナルなコンテンツ作れば誰にも文句言われへんわっていう感じになって、はいはい、かれこれ5年ほど前に、
はい、
このタイトルコールにもある光の道しるべっていう一つのオリジナルコンテンツを作ったんです、
はい、
でそれがもう本当にまあ、月1、うん、個人的にセッションという形で、うんうん、60分から90分電話でお話しさせていただくかなんですけど、うん、その話しているうちに自分の本音をポロって言っちゃったり、うんうんうんうん、自分がもうぐちゃぐちゃでわからなかったことが、うん、私と話をすることで整っていって、うんうん、自分の人生の道を見つけ直すことができたりとかっていう手応えを少しずつ感じながら、もう気づいたら5年、
はい、
10人近くの方とご卒業されたりとかいろいろあるので、だいたいもう延べ20人ぐらいかなとずっとこうお付き合いさせていただいてて、その手応えも感じつつで、まあ、その方たちと実はヒカリアンっていうちっちゃなコミュニティを作ったりしながら、はい、今現在に至るんですよ、
うん、
でやっぱり数秘術が基盤にあるので、
はい
うんうん
はい、
その数秘術を使って、うん、よくづき運気の流れも数秘術、はい、工夫すれば出てくるので、うん、その運気の流れを伝えたりっていうのを2本目のオリジナルコンテンツにして、はい、運気の流れを伝えるコンテンツと、うんうん、その友人の人生を見つけるコンテンツ、はい、2本立てで、うん、なんか今気づいたら5年活動しておりました。
なるほど、すごいですね。
なんかね、
でもまあそれってね、それこそね、最初におっしゃってたように、まあ、自分と同じような思いを、まあ、してる人がいるんじゃないかって思って、じゃあ発信してみようってね、なんかその勇気とか、なんかそれがね、まあ、このラジオ、まあ、こう今夢の種ですけども、まあ、夢の種と出会ってくれたのも、なんかそういうところのご縁があったのかなってすごく感じましたね。
そうですね、ちょっと話ずれてましたよね、うん、そうそう、その活動する中で、うんうん、年齢重なるので、
うんうん、
目がしょぼしょぼしてくるんですよ。要は目がしょぼしょぼしてくるし、
物理的に
、うん、だし、最初も言いましたけど、はい、もうスマホしか使えないような機械音痴なので、
うんうんうん、
もうごちゃごちゃパソコン操作したりするのがもう本当にしんどくなってきて、
うんうん、
じゃあちょうどそのタイミングで優しい声をねって言われることがあって、
うん、
それに調子に乗った私がなんかこう話、じゃあ声で活動していきたいなと思って、うんうん、いやよしって思って、この好奇心の種がムクムクと開きまして、で声で活動する場所を探してたんです、
うんうんうんうん、
で探し始めて、
はい、
紆余曲折あり、
はい、
なんかちょっとすごく手負いの傷を負うこともあり、
はい、
その時に偶然この夢の種っていう存在をフェイスブックで知り、
うんうん、
もうあとは一気でした、ここまで。
なるほど、
今日まで。
あ、もう長いのにザダダッと来てくださったんですね、
はい、もうなんか夢の種に引き寄せられた感じがございます、は
い、あ、いいですね。そっかそっか、いや本当にね、出会ってくださって嬉しいなっていう気持ちもあり、ね、なんかこうなんだろうな、その活動、ひかりさんの活動が本当にこのラジオを通して自分と同じ思いで、まだ活動ができてなくて、これからでもやりたいんだけどって、ふつふつこうアイデアはあるんだけど踏み出せない方だったりとか、 逆に今もうめちゃくちゃバリバリ活動もしてるんだけど、ああこんな時もあったなとか、あこんな人もいるんだっていうような人たち、たくさんの人たちに聞いていただけるんじゃないかなってすごく思いました。
ありがとうございます、
そうですね、なんかじゃあラジオのきっかけは本当になんかこう自分を変えたいじゃないけど、なんかそんな思いからだんだんだんだん、それこそご縁応援貢献ですよね、今やってることって ね、
そうです ね、
何かこう自分のためにとか自分を変えようと思って発信したことが誰かのためにっていう風に変わっていったんですね。
そうですね、だから目的が誰かのためにだったら、きっともっと自分自身を飾りつけて、発信してたかもしれないんですけど、自分が楽しみたかったっていうのもあって、一つ思い出しましたけど、私本当に子供の時の夢が、ラジオ DJ だったんです。
もう今まさにじゃないですか。
まさになんです。だからなんかもう自分が楽しいことを探し歩いて、自分の本当に道ってどこなんだろうっていうのを探し歩いてるうちに、自分の本来の、だからこれこそ本当に自分の本来の歩む道と方向と、で、あ、居場所っていうか、自分の、あ、場所ここなんだなっていうのを、にやっとたどり着いた感じです。
なるほど、そうだったんですね、あ、もうすごく嬉しいです。
活動、その夢の種の、本当に活動のコンセプトとぴったりでした。だからもう本当に引き寄せられたな。
本当ですね、もう出会うべくして出会ってくださったんですね。
もうちょっと早くに出会いたかったけど、
いやもうこのタイミングにも何か意味があるのかもしれないですよね。
そうですね、
そっかそっか、ありがとうございます。で、なんかこのお話をねして、あのちょっと軽くね伺った時に、なんかこう夢の種をね選んでくださった理由とかもね、すごくね、さっきね熱い思いをね語ってくださったんです。今ね、なんかさっきさらっとねなんか行きましたけどこれはね、あのなんか話し始めると私ね、もう絶対これだけで30分行きますよ、ひかりさんって言って、だからねこの話は次の11月の 3,4 週目にぜひ話してくださいと、もう丸々これで30分行きましょうって私からね逆オファーをさせていただいたので、あの気になった方はね、ぜひこのね11月の次のね 3,4 週目も楽しみにしててください。もうね絶対にね、もう多分ね泣けるぐらいね、多分聞いてる方も泣けるんじゃないかなっていうぐらいね、
すご
い
ね、
すごいね熱くてね温かいお話だったので、ぜひね、あの今そのお話もね聞いていただきたいなと思ってます。
はい、
はい、じゃあ、次に、まあ、ラジオのねきっかけとかお話伺ったので、ラジオのね中身のお話をちょっとしていこうかなと思うんですけども、ルミエクリエル光の道しるべってね、名前がすごくね、なんだろうな、初めて聞く言葉というかね、すごく独特でね、いいキャッチフレーズといい名前だなと思ったので、なんかここにね特別な名前の由来とかね意味っていうのが込められてるんですか？
あ、込めてます。
あ、なるほど、ちょっとじゃあお伺いしてもいいですか？
はい、あの先ほどね、あの自分のコンテンツの中で、あの小さなコミュニティを作って、ヒカリアンっていうコミュニティを作ったっていう言葉をお話しさせていただいたと思うんですけど、まあ、それはもう私の本当にこうあのメニューをね、受けてくださった方っていう感じで、本当にちっちゃなあのコミュニティなんですけど、せっかくこの声をこういうふうにこう電波に乗せて伝えるんだったら、このコミュニティを広げていきたいなって思ったんですよ、で、じゃあヒカリアンってこう純和風の、名前よりこうちょっとこじゃれた名前ないかなと思って、ちょっとこうあれこれ探したんですね、そしたらフランス語のルミエールっていう単語に出会って、でルミエールって何かっていうと光なんですよ。
あ、そうなんですね。
で、あ、私の活動光やんってなって、でじゃあいいやんと思ったんですけど、いやルミエールってもうすでにある単語だし、なんかもうちょっとないかなと思った時に、なんかフランス語は私全く分かんないんですけど、なんか男性名詞とか女性名詞とかあるらしいんですけど、それの名詞の中でクレールっていう言葉があって、それもなんか輝くっていう風な感じの意味合いも取れる単語があって、じゃあルミエールとクレールパシって組み合わせたら、光り輝くみたいな、それこその光で道しるべになるような、パーンって照らすような光になるかなと思って、自分自身が作った、まだこれもまた私のオリジナルで造語っていうやつですよね。
そうなんですね、
でルミエクレールにしました。
なるほど、 ルミエクレールすごく素敵な名前だなと思ったら、作られた名前だったんですね。
そうです、頑張って作りました。
まさしくひかりさんにぴったりなお名前ですよね。
ありがとうございます、うんうん、
本当に番組の名前っていうのはその番組の顔ですよね。そのだってその名前を聞けば、はい、なんか例えばどんなお話しするんだろうとか、こんな話題なのかなとかね、なんとなくこう想像できるような、でそしてそのひかりさんの雰囲気もね感じ取れるような、うん、ものだと思っているので、名前はすごく大事、まあ、人の名前をねつける時もすごく大事ですよね。それと同じですよね、
はい、
うんうん、なのでね、私もこれからのねルミエクレール光の道しるべすごく楽しみにしています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じ
ゃあ最後に、今後この番組をどんな番組にしていきたいかとか、どんなコンセプトで続けていこうかなっていうのはありますか？
コンセプト、うん、難しいところですけれども、うん、やはりこう私が語るメッセージとかで、はい、うん、こうあそうやんなってこう、うん、あれもうよく聞き慣れた言葉だとしても、はい、私が伝えることであってこう新たに気づきを得たり、はい、あ元気もらったわって思ってもらえるような、うんうんうん、そんなこう誰かの気持ちがあったかくなるような、うん、そんなメッセージを伝え続けていきたいなと思ってます、
はい、ありがとうございます。ではですね、今日はねインタビューいろいろさせていただきまして、まあ、今ねなんとなくこれでまたひかりさんってどんな人なのっていうのがちょっと見えてきたかなと思います。でも今日全部分かっちゃうとなんかもったいないなとも思ったので、ね、これからのひかりさんの活動だったりとか、ひかりさんの、まあ、ゲスト様とかね、うん、いらっしゃったりとか、あとはラジオを通してどんなことをお話ししていくかっていうのは、まあ、今後のラジオにもうこうご期待ということでね、はい、もうこの1回でねファンになってくださった方もいるんじゃないかなと思いますので、ね、この優しいお声で、でも心はね結構ねこうメラメラとね、メラメラとってどうなのかな、結構燃えてるというかね、うんうん、いろんな活動をね精力的にされているひかりさんなので、はい、本当に名前の通りルミエクレール光の道しるべのように、まあ、人の、誰かのね、心とか、まあ、未来っていうのをね温かくこう灯してくれるような道しるべとなってくれるような番組になるんじゃないかなと私も思ってますので、はい、今後とも番組をね聞いていただきまして、なんかこうねいろいろまたひかりさんとつながりたいなとか、ぜひひかりさんの番組に自分を出させてほしいとかね、そんな人がいるとまた新しいご縁、それがご縁応援貢献につながっていくような番組になっていってくれたらいいなって私も思ってます。
もう私もそれを本当に願いながら、
はい、
これから頑張ってまいります、
はい、一緒に頑張っていきましょう、
はい、お願いします、
はい、それではありがとうございました。ではエンディングに向かいます、はい、
あっという間の30分、私うまく話せてたでしょうか。お聞き苦しいところも多々あったと思いますけれど、これから毎週火曜日の夜21時から皆様の人生の道しるべとなるようなメッセージをお届けしてまいります。どうぞ末永くよろしくお願いいたします。一つね最後にお願いがあります。番組への感想やコメントをいただけるととっても私嬉しいです。夢の種の放送局のホームページのコメント欄にぜひぜひお便りください。待ってます。では本日は本当にありがとうございました。また来週。光でした。